菊池寛作、勝負事。勝負事ということが話題になったときに、私の友達の一人が次のような話をしました。私は子供の時から勝負事というと、どんな些細なことでも厳しく戒められてきました。幼年時代には、誰でも一度はもてあそぶに決まっている、面子、熱気、倍などというものにも、ついぞ手を触れることを許されませんでした。勝負事は身を滅ぼすもとじゃから、真似でもしてはならんぞ。と、父は口癖のように、幾度も幾度も繰り返して、私を戒めました。そうした父の賢明な訓戒が、いつの間にか私の心の内に勝負事に対する憎悪の情を培っていったのでしょう。小学校時代などには、友達が面子を始めると、そっとその場から逃げ帰ってきたほど、殊勝な心持ちでいたものです。私の父が、いろいろな憎悪の中から、勝負事だけを何故こんなに取り分けて戒めたかということは、私が十三子になってからやっと分かったことなのです。私の家というのは、私が物心を覚えて以来ずっと貧乏で、一丁ばかりの田畑を小作しているわずかな収入で、親子四人がカツカツ暮らしていたのです。確か、私が高等小学の一年の時だったでしょう。学校から初めて二泊止まりの修学旅行に行くことになったのです。小学校時代に修学旅行という言葉がどんなに魅惑的な意味を持っているかは、大抵の人が一度は経験して知っておられることと思いますが、私もその話を先生から聞くと、小躍りしながら家へ帰ってきました。帰って両親に話してみますと、どうしても、言ってもいいとは言わないのです。今から考えると、5円という旅費は、私の家にとってはかなりの負担だったのでしょう。おそらく、一月の一家の費用の半分にも相当した大金だったろうと思います。が、私はそんなことは考えませんから、手を変え品を変え、父と母とに嘆願してみたのです。が、少しも効き目がないのです。もういよいよ明日が出発だという晩のことですが、私は学校の先生には多分行かれないと返事はしてきたものの、行きたいと思う心は矢も盾もたまらないのです。どうかしてやってもらいたいと思いながら、しゅうねく父と母とにせびり立てました。とうとう、父も母もしつこい私を持て余したのでしょう。泣いたり怒ったりしている私を捨てておいて、二人とも寝てしまいました。私は修学旅行の仲間入りのできないことを友達にも顔向けのできないほど恥ずかしいことだと思い詰めていたものですから、一晩中でも泣き明かすような決心で父の枕元でいつまでもぐずぐずダダをこねていました。父も母も頭から布団をかぶっていましたものの、私の声が彼らの胸にひしひしと答えていたことはもちろんです。私が一時間近くも旅行にやってくれない恨みをくどくどと言い続けた時でしょう。今まで寝入ったように黙っていた父が急にむっくりと床の中で起き直ると、布団の中から顔を出して私の方をじっと見ました。私はあんまり言い過ぎたので、父の方があべこべに怒鳴り始めるのではないかと内心ビクビクものでいましたが、父の顔は怒っているというよりも、むしろ悲しんでいるといったような顔つきでありました。涙さえ浮かんでいるのではないかと思うような目つきをしていました。やってやりたいのは山々じゃ。わしもお前に人並みのことはさせてやりたいのは山々じゃ。が、貧乏でどうにもしようがないんじゃ。わしを恨むなよ。恨むのなら、お前のおじいさんを恨むがええ。三間屋では一番の穀物と言われた家がこんなになったのも、みんなおじいさんがしたのじゃ。 お前のおじいさんが勝負ごとで一文無しになってしもうたんじゃ。と言うと、父はすべての弁解をしてしまったように、くるりと向こうを向いて、布団を頭からかぶってしまいました。私は、自分の家が御維新前までは、長く庄屋を務めた旧家であったことは、誰からとなく、うすうす聞き知っていたのですが、その財産が祖父によって当人されたということは、この時初めて父から聞いたのです。無論その時は、父の話を聞くと、二の句が告げないで泣き寝入りになってしまったのです。その後、私は成長するに従って、祖父の話を父と母から聞かされました。祖父は、元来私の家へ他から養子に来た人なのですが、30前後までは真面目一方であった人が、ふとしたことから博打の味を覚えると、すっかりそれに溺れてしまって、何もかも売っちゃって、家を外に、それに浸りきりになってしまったのです。三間屋の長五郎という博打の親分の家に、夜昼なしに入り浸っている上に、いい賭場が空いていると言うと、五里十里もの遠方まで出かけていくというありさまで、博打に身も心も打ち込んでいったのです。天性の博打好きというのでしょう。勝っても負けてもニコニコ笑いながら勝負を争っていたそうです。それに豪華の主人だというので、どこの賭場でも旦那旦那と定席に座らされたそうですから、つい面白くって、家も田畑も壺皿の中へ叩き捨ててしまったのでしょう。無論時々は勝ったこともあるのでしょうが、根が素人ですから、長い間には負け込んで、田畑を一丁り二丁り、とうとう戦国に近かった電池をみんななくしてしまったそうです。おしまいには、博打の資本にもことを書いて、祖母の櫛や口外まで持ち出すようになったそうです。しまいには、住んでいる祖先伝来の家屋敷まで、人手に渡すようになってしまったのです。が、祖父のこうした狂態や、それに関した逸話などはたくさん聞きましたが、大抵忘れてしまいました。私が、今もなお忘れられないのは、祖父の晩年についての話です。祖父が本当に目が覚めて、ふっつりと博打をやめたのは、60を越してからだということです。それまでは財産を一文無しにしてしまった後までも、まだ道楽がやめられないで、それかといって大きい賭場には立ち回られないので、馬方や土方を相手の小博打まで打つようになっていたそうです。それを祖母やその頃25、6にもなっていた私の父が涙を流していさめても、どうしてもやめなかったそうです。が、祖父の道楽で、長年苦しめられた祖母が死ぬ間際になって手を合わせながら、お前さんの代で長い間続いていた勝島の家が一文無しの水飲み百姓になってしまったのも、わしは運だと諦めていといはせんが、せめて死に際にお前さんから博打は一切打たんという誓言を聞いて死にたい。わしは、お前さんの道楽で長い間苦しまされたのだから、後に残る宗太郎やお峰、私の父と母、だけにはこの苦労はさせたくない。わしの臨終の望みじゃほどに、きっぱり思い切ってくだされ。と、何度も何度も繰り返して、口説いたのがよほど効いたのでしょう。義理のある妖家を根こそぎ潰してしまった画界が、やっと心の内に目覚めたのでしょう。また、年が年だけに、考えもしたのでしょう。それ以来は、生まれ変わったように、博打を打たなくなってしまったのです。それで、60を越しながら、息子を相手に、今では他人の手に渡ってしまった、昔の自分の土地で、小作人として、慣れない百姓仕事を始めたのです。が、今まで随分身を持ち崩していたものですから、そうした荒仕事には耐えなかったと見え、2年ばかり経つと、風か何かが元で ぽっきり枯れ枝が折れるようになくなってしまったのです。一生涯それに溺れてしまって、身にも魂にも染み込んだ道楽を封ぜられたためでしょうか。祖父は博打をやめてからというものは、なんとなくほうけてしまって、物忘れが多く、畑を打ちながら桑を打つ手を休めて、ぼんやり考え込むことが多かったそうです。そんな時は、若い時に打った500両、1000両という大博打の時に、うまく起きてくれたサイコロの目のことでも思い出していたのでしょう。それでも、改心をしてからは、さすがに二度と再び勝負事はしなかったのです。もし、したことがあったならば、それはただ一度、次にお話しするような時だけだろうとのことです。それは何でも、祖父が死ぬ三月ぐらい前のことです。秋の小春日和の午後に、私の母が働いている祖父におやつの茶を持って行ったことがあるのです。見ると、稲を刈った後の田をすき返しているはずの祖父の姿が見えないのです。多分、田の向こうの藁庭の陰で、日向ぼっこをしているのだろうと思って、その方へ行ってみますと、果たして祖父の声が聞こえてくるのです。
今度は俺が勝ちだ。
と言いながら、祖父は声高く笑ったそうです。その声を聞くと私の母は、はっと胸を打たれたそうです。きっと、古い博打打ちの仲間が来て、祖父をそそのかして何かの勝負をしているに違いない、と思うと、手も足もつけられなかった祖父の昔の生活が頭の中に浮かんできて、ぞっと身が震うほど情けなく思ったそうです。せっかく慎んでいてくれたのにと思うと、一体父を誘った相手はどこのドイツだろうと、そっと足音を忍ばせて近づいてみたそうです。見ると、ポカポカと日の当たっている藁庭の陰で、祖父とその五つになる孫とが、相対してうずくまっていたそうです。何をしているのかと思ってじっと見ていると、祖父が積み重なっている藁の中から、一本の藁を抜いたそうです。すると、孫が同じように一本の藁を抜き出したそうです。二人はその長さを比べました。祖父が抜いた方が一寸ばかり長かったそうです。
今度もわしが勝ちじゃぞ。はは
は。と、祖父は前よりも高々と笑ったそうです。それを見ていた母は、祖父の道楽のために受けたいろいろの苦痛に対する恨みを忘れて、心からこの時の祖父を愛しく思ったとのことです。祖父が最後の勝負事の相手をしていた孫が、私であることは、申すまでもありません。